Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I'm always a fly at a... 子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子供の自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子供は自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて一息ついてみませんか？当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分お付き合いください。皆さんこんにちは、マスミンです。新学期も始まりましてね、いかがお過ごしでしょうか。お母さんバタバタバタバタしてらっしゃるかななんて想像してるんですけれども、この時期に私増えるお問い合わせというか質問というかがありましてね、これ毎年この時期にすごい増えるんですけど、忘れ物ってどうしたらなくなりますかっていう質問がめっちゃ増えるんですよね、この新学期新年度の頃ってね。だからね、ちょっと今日はその辺のことをお話ししてみたいかなと思っています。まあ一つ言うとすればね、お母さんが忘れ物チェックすると忘れ物増えますっていうことがもう絶対的に事実としてありまして、お母さん心配なことも多いのでね、ついついね忘れ物しないようにっていうケアをしちゃうんですけれど、そうすると逆に忘れ物増えるっていう悪循環というかね、スパイラルが完成しまして、結果なんで忘れたって聞かれたら、お母さんが言ってくれなかったからみたいな言い訳をされて愕然とするっていうねことが出てきたりしますよね。じゃあそうならないためにはお母さん何を気をつければいいのかなっていうのね、このぜひですね、この4月のこの時期のうちにお伝えしておければいいかなと思いますので、ちょっと後ほどお時間とってお話しいたします。では今日も30分どうぞよろしくお願いいたします。この番組は未来のビジネス環境を創造し、新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィス、イデコラボの提供でお送りいたします。FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。I stand at your gate and a song that... 今日から実践できるママが笑顔になるヒント。先ほど申し上げました、忘れ物を減らすコツといいますか、自分でお支度ができるようになるコツなんですけれども、最初に言ったのが、お母さんが世話するとそうなりますって言ったんですけれども、特にね、幼稚園とか小学校の低学年のお子さんをお持ちのお母さんはやっぱりお世話しちゃうと思うんですよね。忘れ物、ハンカチ持ったとかね、水筒忘れてるよとか、あとはね、宿題ちゃんと入れたかとか、明日の時間割とか、もちろんね、面倒見たくなりますよ。だってね、忘れ物したって叱られ るの嫌じゃないですか。なんか子供が叱られたらかわいそうとか、あるいはもう小学校とかになって熱心なお母さんだったら、そういう忘れ物なんかがね、子供の査定に響くじゃないですけれど、そういうことが起こるっていうのが心配になるから、忘れ物しない子にしてほし、したいわけですよね、お母さんは。で、じゃあ忘れ物しないようにと思って、チェックする習慣をつけなきゃと思って、毎日毎日お母さんと一緒にチェックしようとかね、忘れそうになってるものを、これこれ忘れてるよみたいな感じで声をかけて持っていかせるみたいなことが あると思うんですよね。で、我が家でも結構そういうのは確かにあります。瞬間的に反応的にね、水筒忘れてるよ、置きっぱなしだよみたいなことを言っちゃったりすることってあるんですが、まあ、心がけとして思ってほしいなっていうのが、ぜひですね、ほっといてあげてくださいっていうことなんですよね。忘れ物ってね、絶対ちっちゃい子はするんですよ。なんだけれども、もちろん最初のうちね、このように明日のお支度はします、これこれこれは持っていかないといけないよっていうことを最初のうちに一緒にやるっていうのはすごく大事なことだと思うんです。だけど子供が忘れるたんびに、あ、忘れてるよっていう声をかけてお世話をすると、子供ってね、面白いもので、その忘れてるよっていうお母さんの声が合図になるというか、それで初めて、用意しなきゃって思うようになっちゃうんですよね。そしたらお母さんが声かけるまではお支度しなくていいってい こう回路が出来上がっちゃうわけです。そしたらね、お母さんが声かけない限り忘れ物はし続けるし、お母さんが声をかけてくれなかったから忘れ物をしましたって思っちゃうような感じになっちゃうんですよね。で、それを防ごうと思うとどうするかっていうことなんですけど、ぜひ一回忘れさせてあげてほしい。で、学校でも幼稚園でも、宿題を忘れた、そして先生に叱られるとかね、例えばですよ。で、何か持っていかないといけないお道具を忘れた、そして自分が実際使えなくて困ったっていう経験が絶対必要なんですよね。で、それを経験することで、はて、じゃあこの忘れ物をした時に、じゃあそのお道具がない、じゃあ自分はどうするのかっていうことを初めて考えるわけですよ。それでお友達に貸してって言いに行く子もいるかもしれないし、先生に正直にこれこれ忘れましたって言って叱られるっていう子もいるかもしれない。で、そういう経験が、次から忘れないでおこうっていうね、意識づけになるわけです。で、お母さんが用意してる限り、自分でそれを意識できる子にはならないと言っても過言ではないので、ぜひお母さん一回ね、一回二回先生に叱られたっていいんですよ。もう叱られたことのない子なんていないので、なのでぜひ忘れ物を、させてあげて、自分が困るという経験をね、させてあげてほしいなと思います。はい、ではここで今週の一曲です。映画グレイテストショーマンより This is me。
Another round of bullets hits my spear. in the blood, gonna drown my mind. This is brave, this is bruised, this is who I'm meant to be, this is me.
ただいまの曲を選んでくださった今週の素敵なゲストをご紹介します。先週に引き続き大阪市で活動していらっしゃいます子育てオーガナイザーさえたんこと田中さえこさんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ごめんなさい、今噛んじゃった子育てオーガナイザーですね、だーって言っちゃったんですけどすいませんはい、先週はですね、田中さんが所属してらっしゃるその日本ライフオーガナイザー協会のイベントについてのお話を主にしていただいて、
はい、
5月16日に大阪であると、
はいはい、大阪市の住まい情報センターというところで開催させていただきます。
はい、でその時にですね、いろんなライフステージに合わせてその時その時で、まあ、例えばお子さんの進学とか、例えば子育て世代からの卒業とか、今度シニアとか、うん、そういうライフステージに合わせていろんな、なんていうのかな、その時その時の片付けっていうのを一緒に考えましょうっていう機会になりますっていうお話だったと思うんですけれど、
はい、
で、ね、はい、でぜひね、興味ある方はちょっと検索なりして、イベントあるんだなっていうふうにお運びいただければなとは思うんですが、はい、その、まあ、チャリティーイベントっていう形でライフオーガナイザー、まあ、関西のライフオーガナイザーの方たちもたくさんご参加されたり、
はい、
スタッフとして行かれたりっていうことはあると思うんですけど、はい、結構たくさんいらっしゃるんですよね。
そうです、関西は全国の中でもライフオーガナイザー多い方なので。
あ、そうなんですね、
はい、
うーん、
結構皆さんのお近くにもいらっしゃると思いますし、
はい、
あとは今オンラインでね、相談を受け付けているオーガナイザーも多いので、
はい、
皆さんの近くにきっといると思います。
なんか結構ライフオーガナイザーって売って自分の地域とか入れたらポンって出てくる感じですよ ね、
そうですね、はい、一応県別ではホームページの日本ライフオーガナイザー協会の、ホームページにも県別で出てくるようになってますので、
はい、
自分のお住まいの県で検索していただいてもいいですし、
うんうん、
結構幅広く例えば作業でも遠くまで行ってくれるオーガナイザーもいますので、
はい
はい、近くの方か、それかこう、ね、ご自身とフィーリングが合った方が多分おすすめだとは思うんですけども、うんうんうん、ライフオーガナイザー検索してそんな人がいるんだっていうのを知っていただけたらなと思っているところです。
なるほど、なんかこの関西支部の今代表してらっしゃるということで、
はいそれもあります
ご自身だけじゃなくみ
たいな、ね、そうですね、はい、でも本当にその皆さんもこう生活の中でこれは好きだけどこれは苦手みたいなのがあったりとかね、もちろんするじゃないですか。
う
ん、私は洗濯が大嫌いなんですけど
です、ね、
でもそこを何かこう得意な人にちょっとこう手こ入れしてもらったりとかすると劇的に変わったりとかもするので、う
ん
う
ん、
それが例えば世代だったりとか、うん、生活の環境だったりとかっていうので、うんうんうん、得意なオーガナイザーが結構いろいろいるので、そういう知恵をね、ぜひいろんなところで知っていただけたらなとは思ってるんですね、うんうん、私の得意もありますけど、
うん
ね、私が苦手なところももちろんあるので、一、うんうん、人のオーガナイザーだけじゃなくてこういろんな人がいるんだなっていうのを知っていただきたいなと思っています。
そうですね、はい、なるほどなるほど。じゃああれですね、だから一口に片付けとかオーガナイズとか言うからみんなできるのかっていうと、やっぱり得意不得意その人によってあるから。
そうなんですよね、
っていうことですよね、
はい、
だからご自分が苦手なところを得意な人を探せばいい
です。そうです、だから片付けがすごく好きなオーガナイザーもいれば、もともと嫌いでとか、私そうです、私苦手でなので、
そうなんですね、
あまり好きじゃないので家の中では一番片付けが下手くそだったので、うんうんうん、
はい、
でもそれをまあ自分のいいように克服したというか、
はいはいはい、
こうズボラだからやりたくないからめんどくさいからこそ工夫したことをお伝えできる人もいるわけですよね。
なるほどね、
うん、
あ、私聞くかも
そう、片付け大好きで、もう収納用品も大好きでって、
はい、
そういうのに長けてる人は本当にこう見事な空間を作ってくれるかもしれないし、逆に私はなかなか 収納道具とかっていうのはあんまり興味がないので定番をお伝えしたりはするんですけども、はいはいはい、あの自分ももう使えればいいぐらいのところがあるので、あの本当に目の前にあったお菓子の箱みたいなところでもやっていきますし、うんうんうん、その代わり、使いやすいとか、あの本当にもう2歩ぐらいで生活できるみたいなね
私理想かも、それなんか飛行機のコックピットぐらいの感じ。
そうですそうです、本当にあの、ね、潜水艦じゃないですけどキッチン2歩で生活できるみたいな、そういうようなのは得意です
なるほどね、
はい、
あだからやっぱりそのあれですよね、だから通り一遍のこうすれば片付きますよとかじゃないってことですね。
そうですね、本当にそうです、
ご自身に合う片付けの仕方を、
はい、
そうです、できる、まあ、相性ですよね。だから
そうですね、片付けをあの悩んでらっしゃる方って、うん、こうできないければできないほど、うん、すっごい上手に片付けてくれる人が来ると多分脅威に感じると思うんですよ。いやできない自分を責められるんじゃないかっていう風に思われる方が結構多くて、
はいはい、
私もなんで選んでいただいたんですかって聞いたら、うん、怒られそうにないからって言われる私の赤裸々な生活があまりにもあのすごい適当というか、
ブログなんかでね、
そうですそうです、
日々発信していらっしゃる、
はいはいはい、あの知っていただいたところで一番怒られなさそうっていうふうに言っていただくことがすごく多いので、
ええ、
あそうなんだなって思って、ええ、特にだからなので私もその片付いてないことをどうしてこれができないんですかみたいなことは全く言うことはもちろんなくて、うん、できないならできないなりにやりやすい方法を考えるっていうのがオーガナイズだと思っているので、
はい、
あのそういう片付けができないっていう方もいらっしゃれば、うん、今そこそこできてるけれどももっと効率よくとか、うん、もっと美しくしたいっていうことに長けてるオーガナイザーもいるわけなんですよね。
なるほどなるほど。
なので、まあ、私がもしあの全然得意じゃないところから普通の、まあ、すっきりとかストレスがなくなる生活ができるようになって、うんうんうん、さらにって言った時は私はもうあの潔く違うオーガナイザーをご紹介させていただいてるので
そうなんです、
はい、得意なオーガナイザーをご紹介させていただくっていう感じになるんですよね。
あそっか、だから苦手を克服するところをお手伝いさえたんはされて、
はい、
その後じゃあ苦手を克服したからもっと綺麗にしたいわって言ったら話が違うっていうことですね。
そうです、そうです、あのストレスフリーがスッキリになって、でスッキリから素敵っていうところは私あんま得意じゃないので私あんまり素敵を求めてないので、
なるほどね、なるほどね、
それよりはもう本当に素敵が上手なオーガナイザーたくさんいるので、
う
ん
う
ん
う
ん、あのバトンタッチしたりっていうことも実際あるんですよね。
なんかでも今のお話聞いて私自分のことを振り返ってうまくいかない秘密が分かった気がします。
あらどこでしょう。
今だからだってストレスフリーからなんておっしゃいますか、すっきり、
すっきりから素敵、
はい、だってもうねみんなストレスから素敵に行きたいじゃないですか。
そうなんですよ、
それ無理ですよね。
そうなんですよね。で SNS とかで見るやつってやっぱり素敵なところを写真撮るじゃないですか、うんうんうん、
はいはい、
でもあれもねあのいいように撮ってるので私たちも写真撮るときちょっとこれ避けとこみたいなこともあったりするので、なんかそういうところだけを見るんじゃなくって、うんうんうん、そのね苦手なところを一緒に片付けてくれる、
うん、
さらに素敵にしてくれるって、うん、それぞれいろんなオーガナイザーがいるので、
うん、
まあ、チャリティーイベントもそうなんですけど、
はい、
そういう人がいるんだなっていうことをぜひ知っていただきたいなっていうふうに今私は思っているところなんです ね、
なるほどね。だからあれですね、だから段階を踏むってことですね。
そうですね、
やっぱりだからもう本当に、うん、例えばまあ極端な言い方をするとすごいお部屋です、困ってるんです、もうどこから手をつけたらいいのかわからないっていう人がいきなりインテリア雑誌に載ってるようなところは無理だから、はい、まずそのゴミを捨てるっていうところから、足の踏み場を作るっていうところからあの始めましょうねっていうのと一緒ですね。
そうです、本当にそうです。
そういうこと
ですね。なので、ね、皆さんのその生活のあの段階が変わってくる、それこそ、ね、
うんうんうん、
子供が大きくなってってなるときに荷物が増えてとか、うん、思ってもない荷物が増えましたかとか、クラブを始めたことで洗濯の回数が3倍に増えましたみたいなこともあると思うので、
うん、
その生活にこう寄り添って片付けをした方が気持ちよく生活できるとは思うんです、本当に。
なるほどね、はい、わかりました。だからその関西にいっぱいいるオーガナイザーの中にもそのさえたんのようにストレスフリーからスッキリを目指してくれるオーガナイザーもいれば、
はい、
スッキリを素敵にしてくれるオーガナイザーもいるし、
はい、いろいろいます、
うん、あとはあれですよね、その年代的なこともありますよね。
もちろんそうですね、
子育て世代に強いとか、
うん、はい、
シニアに強いとか、
そうです、の子育ても赤ちゃんの子育てとか、うんうんうん、あと幼児期の っていうところがお得意な人もいれば、うん、我が家なんかはもうちょっと思春期ほぼ全員思春期なので、はいはいはい、まあ、その思春期の子どもたちが自分で勝手に自立して動いてくれる仕組み、うん、さらにでも家族は仲良くできるような仕組みっていうところに重きを私の場合は置いているので、そんな風にこうね、はい、子育ての中にも段階はあるかなというふうに思っているので、
なるほど、ね、
いろんな人がいるのでね、私たちもこの場合どうすんのみたいなことを仲間同士で話し合ったりすることもあるので、そんな風にこういろんな人がいるから、じゃあいろんな人に助けてもらえる、あるいはいろんな人の知恵を使えるっていうのが、うんうんうん、ぜひこう知ってほしいなっていうところですね。
なるほどね。でオンラインも最近はされてる方も多い、はい、
そうですね、私もオンライン始めてるんですけれども、はい、今それこそスカイプとかズームとかたくさんオンラインでできる、うんうんうん、スマホ1個でねできるものが増えているので、うん、そんなにこう皆さんに何かを入れていただかないといけないというわけではなくて、本当にこうビデオ通話、 LINE のビデオ通話とかでもいいんですよ、
う
ん
う
ん、
あ、そうですよね、
それでもできるので、それでできる中で例えば子供がいてその長い時間片付けに時間が割けないっていう場合であったとしても、うん、例えばどんな風に片付けたらいいですかって言った時にご相談に乗れるだったりとか、みんないろんな、うんうん、システムを作っているので気軽に、相談していただける環境は以前よりもこうハードルが下がってるんじゃないかなというふうに思っています。
なるほど。なんかねちょっとオンラインっていうのちょっと興味あるんですけど、なんかパッと想像すると例えば口頭で相談に乗っていただいたりとか、はい、そのオンラインだとね、
はい、
あとなんか講座的なこと、
そうですね、
っていうのがパッと浮かぶんですけど、はい、実際にその片付けをオンライン で、
そうです、ね、
レクチャーしていただいたりできるんですか、自分の家の、
は
い、
今私と他の、講師とで一緒にやってるやつがですね、うん、1時間片付けチャレンジって言って、
はい、
本当に1時間の中で、まあ、こういうふうに片付けるとこういうこういう方法がありますよっていう小さなミニセミナーみたいなのがもう作ってあるのがあるんですけど、うんうんうん、それを見ていただいて、例えばキッチン片付けたいっていう時に、
はいはいはい、
じゃあそれの中でご自身のお家の中で使えそうなとこありますかとか、ご自身のお悩みと似たところありますかみたいなのを見ていただいて、
はい、
で実際じゃあ写真でもなんですけど、もうスマホだったら動画で撮れるのでつないでいただいて、はいはいはい、今どういう状況かを見て見させてもらって、
はい、
で例えば小さい場所を一緒に片付けて、うんうんうん、でじゃあこれを例えば分けますよね、全部出して分けるってした後に、うん、そこからどう戻していいかが分からないっていうのをオンラインでつないで、うんうんうん、じゃあそれはこの箱に入れて左から順番に並べてみましょうだったりとかっていう、実際にその自分の持ち物で私たちが手を貸すのではなくって、うんうんうん、知恵を貸すみたいな感じ、
なるほど、
で実際にやっていただくのは、クライアント様お客様がやっていただくっていう感じなんですよね、うんうんうん、でも実際にその同時で物を見ているので、うん、片付けはできるっていう感じになります。
なるほどなるほど。じゃあ実際にお家に来ていただくわけでもないし、はい、お会いするわけでもないけど、本当にだからリアルタイムで見るんですね。
そうですそうです。
見て、
はい、
だから遠隔みたいな感じですか。
そうですそうです、遠隔みたいな感じだったりっていうのが多いですね、うんうんうん、実際に片付けをするってなるとそういう感じになります。 なのですごく広い場所だったり長時間は難しくはなるんですけども、そのちょっとずつ気になるところをきれいにしていって繰り返すことで、うん、ご自身でスキルが身につくっていうのももちろんありますし、おいおい、前こんな風にやったな、はいはい、みたいなところですよね、うんうんうん、で前こんな風に言われたなっていうところをこうやっていくことで、うん、自分の中で片付けスキルが上がるっていうのと、うん、こうちょっとずついろんなところが片付いていくので、
はい、
全体的に 最終いろんなところが収まっていくっていう感じになる、まあ、それは本当に実際に行かせていただいたのと同じなんですけど ね、
そうですよね、うん、それだったらね本当になんかね勝手に私頭が固いのかイメージ的に講座なのかなみたいなのが
講座を、ね、されてる方ももちろんいらっしゃるし、うんうんうん、私もオンラインのセミナーしたりはするんですけれども、うん、まあ、それよりもこう実際にせっかく、ね、ツールが増えているので、
はい、
実際に見て実際に手を動かすっていうのがこれからのオンラインじゃないかなというふうに思ってます。
いいですね、それね、はい、リアルタイムで、まあ、指示じゃないけど、うん、そういう提案もしてもらえて、
そうですそうです、これでどうですかっていうようなこんなやり方もありますよっていうのがね、うんうんうんうん、その場で荷物を見てできるので、
なるほどね、はい、分かりました。
いい時代だなと思います。
本当いい時代本当いい時代だ、
はい、ぜひね活用いただければいいかなと思ってます。
そうですよね、はい、じゃあそんな機会があるんだったらぜひって思うんですけれども、はい、じゃあそういうのを知りたければどう、
今のはですね、うん、1時間片付けチャレンジっていう名前で、はい、リリースさせていただいてるんですけれども、
はい、
私の場合だと、 ライフオーガナイザーさえたんとかでは出てまいりますし、はい、田中紗友子でもあのブログかホームページはヒットするんですね、
はいはい、
で同じようにあのライフオーガナイザーが発信している中で例えばお悩みの場所とライフオーガナイズっていうような風に書いていただきたり、うん、いただいたりだったりすると検索にかかってくるから例えばこう名前が分からなくても、うん、特定のライフオーガナイザーの名前が分からなくてもライフオーガナイズキッチンとか
あなるほど
例えば子供部屋だったりとか、はいはいはい、スポーツ用品みたいな風に入れていただくと、うんうんうんはい、あのそれについて書いた記事がヒットしてくると思うの で,
そ, うですよ、ね
はい、そこから見ていただけたら、うんうんはい、あのお探しのオーガナイザーやネタが出てくるんじゃないかなと思います
もうなんか最近本当に私も生活変わってからねあの 大変ですよ今
行きましょうか
本当来てほしいぐらいなんですけどなんかもうそういうなんか自分でここがっていう悩んでる場所とだから例えば押し入れでもいいんですよね
そうですそうです
押し入れオーガナイズでもいいんですよね
あの人に来てもらって片付けるのって結構やっぱハードル高いと思うんですけど、うんうんうんはい、オンラインのいいところは自分の見せたいとこしか見せなくて済むんですよね
それはいいかな、う
ん、クライアントさんにとってもすごくいいことなので、うんうんうん、ここしか片付けたくないです他はえらいことになってるけどとかも隠せるのではいはい、はい、そのハードルが高く感じていらっしゃる方ほどオンラインおすすめなんじゃないかなと思ってます
わかりましたじゃあもうこれからね文明の力もどんどん活用しながら片付けの形も変わっていくっていう感じですね
はい、
はい、じゃあぜひねあのオンラインもあのそうですしイベントに関しても、はい、ぜひね皆さんに機会があったら、まあ一回調べてみていただけたらなと思います、はい、
皆さんのお役に立ちたいライフオーガナイザーが待っておりますので、
はい、ぜひぜひって感じですね、
はい
はい、では今週のゲストは大阪市でご活動中の子育てオーガナイザーさえたんこと田中紗友子さんでしたありがとうございました
ありがとうございました
When your legs don't work like they used to before
And I can't see FM ギグマスミンの笑顔整頓カフェ
Will your mouth still remember the taste of my love Will your eyes still smile from your cheek
さあ今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうか、ね、田中紗友子さんねお片付けのことについていろいろと教えていただいたんですけれどもそうですよねさっき私が心に残ったのはやっぱりストレスフリーからスッキリへでスッキリから素敵へ、ね、みんな雑誌とか見てねこんな部屋になりたいってすごい思うですよ私もすごいそういう傾向あるんですけどやっぱ段階を経るって大事なんだなっていうのが一つでそれに合わせて例えばご相談する相手とかそういうの変わっていっていいんだよっていうことですねなんかそういうの聞くとすごい気が楽になったなっていうふうに思いますなので段階を経るねなんか私なんかもすっ飛ばしたいタイプなんで気をつけて小さなステップから一歩ずつっていうところをねやってみていこうかなと改めて思いましたはい今日も何か一つでも皆さんの笑顔のヒントがあったなら嬉しいなと思いますではまた次回来週のこの時間をお楽しみに